ドイラジ、
ドイラジ号外アークネタバレ感想大会、やい、
おお、
やい、
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 元気だな、
やい、
元気。
ということで今回私どもアークという映画についてね話していこうと思います。私喋っておりますこたつでございます。そして
あ、おまけです。
チャックリスナイダーです。
トリーです。
河原です。
ということで今回は5人ですかね、
うんうん、
はい、
この5人でアークについて語っていこうという回でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
ありがとうございます。
今回ですね、ネタバレ感想大会となっておりますので、いきなりね、皆さんからいただいたネタバレ込みの感想を紹介して話していく感じになりますので、ぜひそのあたり、映画見た後で混じっていただければなと思いますよ。まずは、このアークのあらすじをお伝えしたいと思います。
はい、あらすじいきます。はい、
お願いします。はい。
はい、2021年日本映画、遠くない未来、放浪生活を送っていたリナは、不老不死の処置を受け、人類史上初の永遠の命を得た女性となったがというお話です。
おお、どういうことなんでしょう。じゃあテンション聞いていきましょう。
テンションか、
こたつ。自分のテンションがよくわかりません。
どういうことや。
逃げるな、なんか
最近テンション逃げてばっかな気がするな。
いや、よくわかんない。でも何もかも好意的に受け取ろうという気持ちはある。気持ちはある。
気持ちがあるのはもう結構何年か前から知ってますよ。
そうなんですよ。だからその気持ちはある。はい、ただ今日話していて
どうなるか、
いろいろ分かるんじゃないのかなと。
言ってるな。
うん。はい。じゃあおまけさん。
はい。そうですね。こう俳優陣、スタッフ陣含み座組は相変わらずいいなという感じで、なんか。あれなんですけども、うん、例えばこのテーマに対しておまけが見たいものではなかったかもしれないみたいな感じですね、
うん
う
ん、はい、
はい、
ざっくりさんさん
言われた。そうですね、僕も割とおまけさんに近い、ああそういうテイストでそういう描き方なのかっていう感じでした。
じゃあ鳥さん。
はい。なんか見終わった後に結構難しいテーマの内容だったし、結構どう解釈したらいいんだろうっていうのを割とぼかしてるというか記録取れるようにしてる作品だったので、見終わった後もずっと毎日毎日アークのことを考えてました。
ある意味めっちゃハマってると。
なんか気づいたらずっとアークのこと考えてました。
うーん、
という感じです。
わかるかもそれ。はい、ガールさん。
はい、僕もパルさんと一緒で概ねのことを好意的に受け取ろうと思って見に行ったんですけど、
はい、
まあ、途中から、うん、興味ねえなこの話ってなりました。
うん、
あと源流ってちょっとこういう形で映画するタイプの作家ではない気がする、うん、こういう形でうまみが出る作家ではない気がするなって思いました。
はい、
お、
うん、なんかガラさんにかなり俺も寄りそうだなということで、はい、皆さんのテンションこんな感じでした。まず監督からご紹介しましょうか。
はい、
監督石川圭さんです。この方はなんかもうもはやね、映画ファンの中で今すごいみんな好きな人みたいになってきてますね、石川圭さん。
うん、うん、
なんか僕が発掘したぞぐらいの気持ちで思ってたけど、まあ、そんなことないなっていう。
まあ注目はすごくされてるよね。
そうそう、最近もう映画ファンならみんな石川圭好きでしょみたいなテンションでしか語られない状況を見て、あ、そうなんだ、もうみんなのものなんですねっていう、はい、そういう感じです、ね、
そうなんだ、なるほど、
ま
あ、あんまり個人的にはそういう感じをまだあれしてないけど、まあそういう部分も出てきてるんだなと。
そうなんですよね、長編はだって2本しかないですし、
無効
力と、ミツバチと遠雷しかないのに
ね、もうあのこたつさんのベストベストみたいな、
はい、そうですね、いつもベスト出してくる人みたいになったわけですけど、
うん、
まあ、あと短編とかはね、いくつかすごいありましたけど、まあ点とかね、
うん、
はい、
あの なんでしょう、山田孝之と中村ゆりの、あと、10年のね日本版のところで実は短編を、
いろんなアジアの国の人たち監督さんたちのオムニバスシリーズで
そう
やってるやつですね。
そうですそうです、それも今回僕なんか見れたんでそれも見ましたけども、
うん、
はい、というわけで大体もう石川慶見てるぞっていう気持ちになってます。
お、
はい、そして原作はもう健龍さんです。
はい、
もう健龍さんの説明はもうガーラさんにお願いします。
うん、
まあ、中国系アメリカ人の作家さんですね。
はい、
まあ、神の動物園っていう短編で結構いろんな賞を取って注目された人かなと思います。
そうですね、
はい、なので、まあ、一般的には、
はい、
SF 作家として、はい、名が知られてる方なんじゃないかなと思います、はい、日本でも結構売れてる、ね、うん、はい、注目作家ですね、はい、あとあれですね、うん、三体の、
はい、
英語翻訳をしてる人ですね、
はい、
へー、
だから三体を発掘したのはもう健龍ですっていう。
なるほど、
発掘というか、まあ、世に知らしめたのは、
へ
ー、とんでもない天才ですね。
うんうん、
はい、
いや、ちなみに健龍さんは中国系アメリカ人っていうことで、うん、言語的には2つとも喋れるの？英語と中国語
って
ことでいいのかな？翻訳してるから、
う
ん、
と思います。
はい。
うんうんうん、
はい、あと、あの健龍さん今作、まあ、エグゼクティブプロデューサーという形でも入ってるみたいですけど、
はい、
主にあの脚本を見てるみたいですね。石川慶さんから英訳された本脚本が送られてきて、あのそういうなんかスクリプトドクターみたいな形でアドバイスをしましたっていうふうにインタビューで言ってました、
はい、エグゼクティブプロデューサーとしても権利入ってますよと、
うんうん、
いうことでございます。
まあ、でも石川慶さんこう自分で英訳したってことなんですかね。それはそれでまたね、
まあ、そうでしょうね。そっちの学校行ってますから ね、
そうですね、ポーランドとか海外でのね映画学校で学びましたもんね、はい、
そうですね、う
ん、面白いね。
この翻訳がなんかすげえちゃんとしてましたって健龍さん褒めてましたね。
お
そうなん
で、キャスト芳根京子さん、
はい、主役、
はい
はい、寺島忍さん、岡田将生さん、うん、まあ、あとちょこちょこいろいろいろんな人がいらっしゃいますね。
そうですね、
ジムさんとか小林薫さんとか、
う
ん、
大御所感のある人も出ていると
、うん、はい、という感じなんですけれども、皆さんのテンションは聞きましたので、ここでいただいたメールをねご紹介させていただいて、はい、あーだこうだ行きましょうよ、喋っていきましょうよってことで、はい、メール読みこちらもざっくりさんお願いしますよ。
はい、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
うます、
ありがとうございます。
ラジオネームさはるさん、アークの感想を送らせていただきます。ちなみに原作は未読です。率直な感想として、非常に静かな SF 作品でした。不老不死の技術をめぐって戦争が起きるわけではありませんが、もし不老不死の技術が現実にあるなら必ず問題が起こるよねと前から思ってたことが劇中で起こっており、最初何回かなと思って不安になっていた分、意外と分かりやすくて肩透かしを食らいました。主人公を演じた芳根京子は見事で、不老不死の影響で容姿は変わらずとも演技に年齢過去年輪を感じました。あと終盤の主人公の選択についてはロビン・ウィリアムス主演のアンドリュー NDR114 過去1999年の映画ですを思い出しました。こちらは本作とは逆で、もともと永遠の命を持ったアンドロイドが人間になろうとする内容でしたが、不満点は前述の非常に静かな SF 作品なゆえに、当然ながら派手なアクションは皆無で、近未来を舞台にしながらもぶっ飛んだ未来描写はなく、悪く言えば盛り上がりに欠ける印象。あと序盤にある遺体につないだ糸をエマが踊るように引っ張り、亡くなった人物かっこ遺体の個性が引き立つポージングを作っていくシーンが、ラース・フォントリア監督作のジャックハウスビルドのあれじゃんとややドン引きしました。かっこちなみにジャックハウスビルドについては絶対に鑑賞したくないので、親切なネタバレサイトで内容を把握しました。
あ、見てないじゃん。おお、なるほど。
そっか、
多分ラストのあれだと思うんですけど、
おー、なんかあるんですね、なんかあるんだ、
うん、
はい、
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、アークを鑑賞して選択、選ぶことが生きることなんだと感じました。後悔しない選択にたどり着くのにこれほどの時間を要するのかと思いましたので少し絶望しています。ボディーワークスに使うチューブや 旗のロープなどが、人と人との縁や、運命などを描いているようでした。ラスト、主人公が掴む動作をしたときに芥川龍之介の蜘蛛の糸を連想しました。また SF 映画として良かったのは近未来ガジェットを描かないことでも、惑星ソラリスのような巨大建造物でもなく2度行われるインタビューシーンでした。このシーンによりこの現実と映画が結ばれているように感じることができました。ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで今回ね、皆さんからメールいただきましたけれども、まあ、それも踏まえつつね皆さんが抱いた感想もこれ10人十色だと思いますんで、ぜひそのあたりお聞かせ願えればと思います。ではお願いします。
はい、
はい、
IT アンダーバー K さんのボディーワークスに使うチューブや旗のロープなどが人と人との縁や運命を描いているようでしたっていうところですけど、
うん、
なんかこのロープがこの作品冒頭からかなり象徴的に使われていたなっていうのも私も思いましたね、
うん、
あの例えば19歳になってからのなんかなんやらアンダーグラウンドな、なんかクラブで
あそこな、
なんか
あ
そこ、そうそうそう、なんか天井から天井からこうロープ垂れ下がってたり、あとディナの衣装に何かなんだ、あの締め縄みたいな何かこうベルトじゃないけどあれをキュッてこう締めたりとか、まああとは何だ、あのダンサーの衣装もすごい強烈でしたね。何かこう紐がよく出てきてたなって思いましたね。
あのダンサーはもうあのあれでしたね。ね、あのモロニルカガッダニの版のサスペリア、は
い、サスペリア
でしたね。
まんますぎない、
あとまんますぎて、まんますぎてたし、まんますぎるとちょっと比べてしまうからちょっとは恥ずかしく、最初の方あのしあそこのシーン恥ずかしかったですね。ちょっと
恥ずかしい
恥ずかしかったな。
最初あれ来た時はびっくりした。ちょっと、うん、大丈夫かこの映画って、
見る映画間違えたからみたいな
そうそ そうあれ間違えた俺、ね、ちょっと
そうなんですよ、
うん、
正直きついなって思いましたね
ちょっと あそこのしかもあの場所自体もよく分かんないし、何のための何なのかがちょっとね、最初ちょっと悪い意味で目玉食らったっていうかありましたね、
うんうん、あのあんまりそう自分の身分がバレてしまうと良くないから、ああいうアンダーグラウンドのところに行ったのかな、いるのかなって思いました。
そうそうなんだけど、そのアンダーグラウンドのあの場所は何だということがずっと気になるという、うん、アンダーグラウンド感
ってこんなに
こんなもんないだろうみたいなあとじゃあそうそう、ああいう
東京トライブかみたいな、
そうね、ああいうなんだろう、舞踏系とかコンテンポラリー系のダンスをバカしてるのかなってちょっと思っちゃったりとか
そうね
ちょっとあれはちょっとイラッとしたっていうか個人的に、
うん
うん、
ちょっとそこで私フォローするとしたら、あの、その踊ってたダンスありますよね、あれ、うん、2回目よく見たらその砂地に足とか手でこう描いてる感じ、
はい、
うん、あもうまさにアークだなっていう感じで、うん、最後あの天井のロープに手を伸ばしてショートなんか電気消したじゃないですか、
うん
う
ん、
ああいう上に手を伸ばす手を伸ばす演出はなんか冒頭にも、まあ、これネタバレだから言いますけど最後にもあったなっていう、かなりそのタイトルを意識した演出ではあったなと思いました。
うん、
うん、
そう、そうなんですけどね、うん、みたいな、うん、そうそうそうそう、やりたいことはやりたいことは全部分かるかしないけど、ちょっとね、ちょっと思いました、ね、
導入にしては結構強烈でしたねあれは。
でも結局そういうなんかあのロープとかあの紐とかっていうこと自体はまあトータルでずっともやられてるってことですね、最後のその、
うん、
まあ、最後の最後のシーンですけど空に向かってこう手を伸ばして引くっていうのもそれだからっていうのは、うん、一貫したモチーフにしてるってことですよね、
うん
うん、
だから多分冒頭のそのアンダーグラウンドのシーンで、うん、あのもうメタファーで話作ってますよっていう、
ああ、
うん、
そうね、
うん、確かに、
だから多分権竜自体が多分そうだと思うんですよ、
うん、
ああ、はいはいはいはい、なるほど、
はい、
だもう全編ストーリーとかね、かんいいんですよ、どうでもいいんですよ、もうあのメタファーなんですよ全部、
うん、
あ、まあそうですね。
あとだからメタファーだし、要はなんかこうなんだろう、思いとか気持ちの映画なのかなっていう感じなのかなっていうね、その、
は
い、作り込んで何かあの物語っていくっていうよりはっていう感じなんですかね。
そもそも源流がそういう作家なんですよね。
あ、そうなんですね、
うんうん、あの、まあ、一般的には最初も言ったんだけど、一般的には SF 作家っていうふうに言われているんですけど、うん、こうあんまりそれこそ三体みたいな、
うん、
こう SF 的な発想が面白いとか、
うん、
あのすごくこうビジュアルをイメージさせるようなあの文章を書いてるとかそういう人ではなくて、
うん、
なんかこう、はい、SF っぽい設定ですごく人間ドラマを書くのがうまい作家なんですよね。なので、あ、まあ、原作にもあのプラスティネーションとかいう、うんうん、とかボディーワークス社っての出てきますけど、
うん、
あの、はい、今回の映画にあったような紐で吊ってこうマリオネットみたいに動かす技があるみたいなのはなくて、
うん、そうですね、はい、なんかあ、ちなみにおまけなんか珍しくも短編で短いからって読みました、原作。
お、
私トリも原作読みました。
今回、ね、ざっくりさん以外はみんな実は源流の、この原作は読んでいるっていう状況なんですよね、
はい、うん、そうですね。
なんか謎のアウェイ感、
うん、謎ですよね。なかなか原作読んでる人が多数になるってことなかなか最近珍しいですけど、
普通はね、あんまねないよね。なんか、うん、うちの中だとホタスさんとガラクが読んでますぐらいとかがよく多いけどね。
うん、だから権竜自身も自身で SF 作家だって言ってないんですよ。周りから言われるのは、ヒューゴー賞とか取ってるから、そういう見られるんですけど、そうそうそう、まあ、ちょっとめんどくさい人にちょっとなってて、そういうのってみんなあるんですよ。
はいはいはい、
多分、道夫さんとかだって多分ミステリー作家って多分、外から言われてるけど、いや、ミステリーを書いてるつもりはないですよ、ドラマを書いてるつもりですよって言うと思うんですよ。
はいはいはい、
だから多分そういうところもあって、うん、SF じゃないって本人も言ってるんですよね。
なるほど。
うん、技術的には今普通の話だから、これやっぱり、
うんうんうん、
いわゆるサイエンスフィクションじゃないですよ、フィクションじゃないですよ、そもそも。
あ、はいはいはいはい、
単純に現実の延長でしかないからっていうところはありますよ ね、
うん、
はい、
なのでなんかあの紐で操るポーズつけるみたいなやつもあのシーン単体で言うとすごくなんかかっこいい感じがするんだけど、
うん、
なんか全体としてあんま意味でなくねみたいな
感じ。メタファーですよ、メタファー。
まあそうですね。
そうね、
あそこ突っ込んじゃうとちょっと切りない感じはあります、
うん、そうね。あんなことで仕事が成立してるんだ、うん、あの世の中はみたいな、そういうリアリティでものを見た瞬間にこの話は破綻しますよね、
うんうん
う
ん、
そうなんですよね、うん、
やっぱりそのある程度のこう映画内リアリティというところで見ないと気になってずっとしょうがないみたいなことが増えていくかもしれないですね。
そうですね。だそれは早々に愚行録の満島ひかりにこう腕がわーってくるみたいな、
あ、はいはい、
ああいう演出がメインの映画だって思った方がいいですね、
うんうん、
あのお話のリアリティはかなり極限まで低いという感じ、
うん、
ただ題材自体は実はフィクションではないよっていう、
うん、
はい、
アイディアのラバー K さんもおっしゃってるように、そのやっぱ近未来ガジェットを描かないことっていうので、なんかやっぱ監督もインタビューで、その機械というものはやっぱ一切作品内から排除したっていうことをおっしゃってて、
うん
うん、やっぱかなり意識的に、まあやっぱどっちかというとなんか言い方としては懐かしいような雰囲気っていうのをなんかこうベースとしてたみたいなっていうふうにもおっしゃってたから、やっぱそこはあの言った通り思いの映画、思いの作品っていう、まあ、テーマというかテイストで見せることに注視してたのかなっていう風にはすごく感じましたね、
うん
う
ん、
そうしてますっていう感じが全面に出てきちゃってちょっとなっていう感じはしましたけどね、
うん、僕はそこが引っかかってるんですよね。だから
もう
そうなんですよ、純粋に食い合わせが悪くないかっていうのをずっと感じてて見てて、
はい、
例えば、うん、
なんか不老不死というテーマで、
うんうん、
まあ、当然のことながら人の死生観が問われるような、
はい、
まあ、物語になってくじゃないですか、展開としては、
うん、
なんかそれってすごくこう人間の根源的なというか、まあ、すごく普遍的なところに 突き刺していくようなテーマ性だとは思うにもかかわらず、はい、なんかこう、うん、メタメタでメタファーでやられると、うん、なんかそれを実感する人間のなんかこう性のなんだろうな、もう生感みたいなものがそれってにじみ出てこなくねっていう、
多分ね、あの、うん、まあみんな違うと思うんだけど、あの、うん、ざっくり君とあの石川さんのあのその不老不死に対する捉え方が違うんだと思うんですよ。
あ、うん、それはめっちゃ思いました。
あのね、うん、なんか賢龍、うん、さんが石川さんと話した賢龍、うん、のインタビューで石川さんからこういうこと言われたって書いてあったんですけど、
はい、
あのこれは不老不死じゃなくて永遠の若さについての話ですねって、僕はそう理解しましたって石川さんが言ってるみたいなんですね。だから、
うん、
そう、僕はあの不老不死って永遠の若さだとは思ってないので、あの、うん、そこがなんかすごくこう僕としては受け取りがたく感じたんですけど、多分ざっくりかもそういう掛け違いを感じてるんじゃないか、はい
は
い、
ああ、そうです。だからそのもうあのそのテーマに対しての価値観がやっぱ食い違ってると、うん、てか食い違ってたので、多分僕はずっと違うレールをこのアークを見ながら多分歩いてたのかなっていう、
おそらくなんですけど、それは多分食い違いではなくてテーマの見せ方の違いだと思いますね。
あ、
いわゆる西洋的な不老不死の捉え方で今まで作品を見てきたんだと思います。西洋的なっていうのは例えば、まあ、サイバーパンクとかに代表されるような外部が機械化していくっていう感覚ですね。だんだんと自己という人間が別の何かになってしまうんじゃないか、そこで性というのは何かっていうのを定義しようとするものじゃなくて、東洋的な考えなんですよ、賢龍も石川県も、
うん、
だから自分の内面の話なんですよ基本的に。だから外部の何かが変わっていくんではなく、うん、内部が変わっているっていう感覚ですね。だから多分ね、性とは何かっていう時に自分ではなくなってしまう感覚っていうのはそもそもないんですよ。多分そこが大きいんじゃないかなと思うんですけど、違いますかね。
そうかな、
自分とは
違う人間になるって感覚が実はどっちもあると思うんだけど、それがこう外的な要因で変容していくっていうイメージっていうのと、あの西洋的な、うん、あの東洋的な方はやっぱ東洋もだからそう外の影響を受けなくても、だからいろんなこう精神的な意味でなんか自分が変わってしまうんじゃないかっていう恐怖とかね、そういうものがあったりとかして、うん、そういうのの違いとしての不老不死があるんだろうなと、まずがあるのかなってことですよね、きっと、
うん、だから外科手術的なことではなく、もう漢方とかに近いですよね、
うんうんうん、
東洋の感覚っていうのは
ちょっと似たような感覚の違いみたいなやつでいくと、うんうん、あのほらあのホラージャンルのね、怖いがらせとかが西洋と東洋と違っていてみたいなことで、東洋とかだとモンスターとかそういうやっぱ外のこう恐怖とか殺されるとかなるけど、東洋とか日本、まあジェホラーとか特にそうですけど、だとこの感覚的な恐怖とかね、そういうところがあって、意外とほらあの日本のその恐怖は海外じゃ通じないから、あの日本のものを海外で持っていくとあの結局モンスター化するとか言われたりするしねっていうのがあって、なんかそういうのに近い話があるのかなって感じはしますね、
うん、あると思いますね。だから多分題材的にこういう死をね、あの免れた人生の話みたいのをしていくと、おそらく大概の作家がディストピア的になっていくっていうところがあると思うんですけど、そこは賢龍自体がそれそうしないでねって言ったんですよね。
あの石川圭監督に、
石川圭監督に、まあ、リライトというかそのスクリプトドクター段階で、
うん、
そうそう、結末の部分をそうしてくれっていう風な要望があったみたいですね。おそらくその感覚が最も僕は石川圭さんと賢龍の乖離があった場所じゃないかなというふうに思うんですけど。
あ、その二人の乖離、
うん、はい、そこの組み合わせはあるとは思うんですけど、うん、でもまあ東洋的な感覚はもともとは共有してたと思いますね。石川圭さんも SF とかすげえ好きだけど、絶対にロボットとかやりたくねえしっていうものはそもそもあったっていう。
すいません、ちょっとそこら辺ちょっと聞きたいんですけど、その賢龍と石川圭監督の乖離があったっていうのはどこら辺でそう思いました？
石川圭監督はディストピアに最初しようとしてたシナリオを送ったってことですね。
あ、そうなんですね。
うん、
ほうほう、
あ、もうそうなんだ。
うん、それを修正された、
そういう、うん、そういうちょっと残ってるよね。でもね、
そうそう、ちょっと残ってるんですよね、うん、
それってなんていうか、やっぱりなんだろうね、やっぱ本人の作りたいもあるけど、やっぱ映画企画として見てるからって点もあるのかね。なんか原作読むとそういうものでもないしなっていう やっぱり、
うん、そうね。
そうですね。
原作を素直に読むと全然デストピアじゃなかったんで、なんだ、うん、なんだかやっぱりその
だからさ、
映画にするからっていうのがあったのかねってか思っちゃいますね最初ね。
うんうん、そう、あの不老不死ってさ、あれだと思うんだよね、あの極楽を原始に権限させるってことだと思うんだけど。
あ、なるほどね。
あ、なるほど、は
いはいはい、まあ仏教でもキリスト教でも、あの、うん、死んであの天国に行けば、うんうんうん、あの、まあ、不老、ある意味不老不死の状況になります、全ての問題解決されますっていうようなこと、
状態だと思うんですよね。約束の地へ行けばと、
うんうんうん、なんだけど、あで、まあ、権利の原作の方もそういう状態になって人間がどうなるかっていうのを描こうとしてると思うんだけど、あの、うん、今作の場合はさっきも言ったように、あのディストピア要素が半端に残っちゃってるから、
うん、
あのこれは極楽権限できとらんやないかっていう、だから不老不死によって人間がどう変わっていくかっていうところに達してなくねっていうのは僕思っちゃったんですよね。
なるほど、はいはいはい、なんかね、あ、そう、おまけがね、ちょっとこう原作も読みながらだからって言われて思うと、原作の感じで読むと次の世代はもうその世代に入っていくけど、私は結局こっちを選びますみたいな、旧来的なあの、はい、死生観を選びますなドラマになってるっていうね、思いっていうところで、昔の人たちとつながりあるからっていう感じで、はい、うん、いろんな人たちの死を見てきたからっていう、自分のつながりの、あの強い人たちのっていうのがあってっていう感じがあのしたんですけど、映画だとその辺の感じがちょっと、うん、あの次の世代とかとか、あの他の自分以外の世界は変わっていきますってところよりも、本人のその選択がこの作品とか世界の選択に見えてるような感じがちょっとするなっていう感じがしましたね。
うん、そうね、なんか分断とかね、
そうそうそう、
めちゃめちゃ描いてましたから、
そうそう、それであのやっぱあのおまけ的にはさ、あのテンションで言ったようなことで言うと、あの、うん、こういうような世界のテーマであったらならば、多分おまけが見たかったのはその先の、あの原作でいう先の世代の人たちというか、それが当たり前になっていく、はい、世界の人たちが当たり前になった時にどういうことで生きていこうとするかとかが見れるのかなっていう期待を持って見出したんで、うん、あとほら途中で実際にその薬を投与するってところで、あの記者会見するときに、うん、吉根京子さんがすごくこう短歌切ったじゃないですか、これから私たちが見せていきますみたいなんで、
はい、
あ、
はいはい、
そういう話、あ、ほんじゃあそういう話なんだと思ったら、そこでその話終わったなっていうのがちょっとあって、
そうなんです
ね、そう、そこが見たか、個人的には見たかったけどなという感じが、やっぱ後半ズレがちょっと出てきた感じです、個人的に、はい、
そうね、答えを提示しときながら全く見せなかったって感じになり見えますよね、一瞬ね、
そうなんだよね、うん、
私もそこ気になりますね、
うん、ディストピア的な感覚をもともと持ってたっていうのは、多分ね、僕あの10年っていう短編を見たときに、石川圭さんがやってたのが美しい国っていう作品だったんですけど、それはもうあの徴兵制が導入された日本の話なんですよ。
はあ、なるほど、
うん、ですごく静かな、まあ、あのそれは新しくこうあの兵を募集するよっていう広告を打ってる広告マンの話なんですけど、つまり実際の戦争は全く見せないんですよ、
はいはいはいはい、
戦争の状況とか、そこであの広告をどうしていくかっていう話し合いの中から、最終的にアッとするような、なんかこうオチが待ってるみたいな感じの、あ、静かにあの戦争ですねこれはっていう、
うんうん、
そういう恐ろしさみたいのを描いてたんで、まあ、そういう感覚を用いて石川さんは最初にこの、うんうん、アークをやろうとしたんじゃないのかなって思ったんですよね、
うん、なるほどね、
まあ、ところがそれは権龍さん的には全く違う思想のものでしたね、
そう、そういうことじゃないんでみたいな、
うん、だからなんかしっくり来ない感じの話ではあるんだよね、
そうかね、だからひょっとしたらそこのリライトというか調整からちょっとズレが統一感の意味でね、作品全体の、
うん、
出ちゃったのかもしれないのかもしれないですね、
うんうん、ローン250年ですとかさ、めっちゃノイズだよね、
うん、すごいうん、まあそれはありましたね、なんか
今までリアリティ排してきたのに、なんかドキュメンタリーチックなね、うん、手法でこう撮ってる、まあだからなんか是枝手法みたいなさ、はいはい、
ああいう、IT アンダーバッケーさんも言ってるインタビューのシーンとかはね、
そうそうそうです。
あれなんかちょっとインターステラーとか思い出しましたけどね、ちょっと。
あったね、インターステラーも。うん、
ザライダーとか見たのかな。
ああ、ですかね。
ああ、影響を受けたのかな。
うん。 何にせよ確かにあのそういう部分の演出の組み合わせはありそうだなっていう気はしますよね、
うんうん、
どっちなのみたいな。
しかもいきなりあのモノクロなるしみたいな。
そうね、
移住しの瞳かなみたいな。
急に木下圭介。
小豆島なんだよね、あれね。
小豆島、香川県の。結構香川で撮ってますよね。
そうだ、なんかあの
ボディーワークのスタジオも香川県庁舎だし。
県庁舎？
県庁舎が あんな近未来的な佇まいをしているみたいな感じで撮ったみたいですね。
うん、
結構ね、でも日本の建物って公共のってだけでもないかもしれないけど、結構そういうのに使われるというか、なんかあんまり日本では大きく公開しなかったですけど、クリスティン・スチュワートとかニコラス・ホルトとかが主演で、ガイ・ピアスとかも出てるロスト・エモーションっていう、これもちょっとあの SF 近未来 SF の話なんですけど、
うん、
それとかのそういう近未来的な建物っていうのが日本のいろんなあのところでロケして、あ、そうだから大学とか美術館とかそういうところがね、あのそのまま使ってロケしてた、ってことは実はその2人とかあのいろんな人たちが日本で撮ってたのがっていうのがあったんですけどとかね、うん、
淡路海舞台もロケしてた、
ね、もう出てるんですね。
やってますね、バンの。
あ、そうね、
だ結構ね、そういうそのままなんか日本の建物を使うと近未来になるっていうのはあるっぽくって、今回もそういう感じでこの、あの香川県の県庁舎だけを使ったみたいですね、うん
うん、
僕が通ってた大学も映画で新興宗教 の, あの本部で出てきたことありますよ。
あ、学校がね。
へえ、
また別の映画でですか。
すみません、あ、日本のときめきにシスっていう映画です。
ああ、
ときめきにシスじゃないですか。
うん、
森田さんだっけ。
そう、森田さん、うん、
森田清水監督の、うん、
へ
え。
さっき話に出てたモノクロの演出ですけど、うん、私好きですよ。なんかすごい。
お、
うん、なんでかっていうと、その近未来の SF を題材にした作品、すごい色彩が鮮やかでエッジがすごい立ってる絵作りっていう印象があったんですけど、う
ん、なんか最初のね、うん、なんだっけ、アンダーグラウンドの場所とか完全にその感じでね、やってましたね。
そうなんですけど、なんかモノクロになってからは一見すごい大敗的な感じに見えるんですけど、なんかモノクロなのにすごい解像度が高くって、なんだ、うん、なんかすごい滑らかですごい綺麗だなって思って、なんかこういう近未来の描き方もあるんだな、すごい綺麗だなって、私、
うんうんうん、
新しさに結構感動した感じはあります。どうでしたか皆さん。
いや、あの、あそこ自体は別に嫌いじゃないんですけど、
はい、
全体として見てあまりあの、うん、あそこの長さとか生きたのかなみたいな感じがしました。はい、
おまけはその結局今あの計らずも言葉で鳥さんが出てたんですけど、大破的とか、はい、言葉が出たりとか、だからその結局あの意外とこの映像で色が抜けるってこと自体心がなくなるみたいな表現にも使われてたりとかして、あのそういうものをなんかあまりにも象徴しすぎてるかなと思っていて、
はい、これもメタファーなんですよね。
メタファーだからなんだけど、それはなんかこうちょっとこっちがこう想像したりとかする部分の委ねがすごく狭められる感じがして、個人的にはやめた方が良かったかなと思ったんですよね。それってだからあの演技とか演出で、あ、そういう風になってしまったのかなとかを感じさせてもらいたいので、なんか、
うん、
そういうところでなんか正直と押し付けられる感じはちょっとしちゃって、イメージを。
確かに、
映像自体はすごく綺麗で、あのデジタルのモノクロの感じとかは、いいんですけどね、うん、韓国映画のホン・サンス監督の白黒とかもそういう感じとあったりしますけど、いい雰囲気というか、うんうん、ちょっとノスタルジックな感じも出るし、逆にという、
うん、まあもちろん絵はいいんですよ、
はい、
あの今までと同様の撮影監督だし、
あのね、あの同級生、
はい、さんですから、まあ、全然そこはいいんですけど、確かにあの心象風景そのものをね、色で表現された感じですよね。
そうなんですよね、うん、だから逆に前編があのモノクロなら逆に全然いいんですけど、
うん、
そう切り替えとか入っちゃうとね、なんかこういうものですから、この人たちの気持ちこういうものですからっていう感じに捉えられちゃうんじゃないかなと思っちゃってね、あのおまけは捉えちゃったし、思いました、
はい、確かにね、
意味がありすぎちゃう。
そう、意味が入っちゃうのよね、うんうん、
まあ逆に言うと意味しかないところなんだけどね。
まあ、そうね、
メタファーだから。
そうそうそう。しかもさっきも言ったようにその意味を描くんだっていうことで、まあそれをまあ強調したっていうんだったら、まあそれはそれといいんだけど、そうするとやっぱりおまけはそっち側じゃなくってもっと違う方向の見たかったので、うん、なおさらちょっとギャップがっていうのがね、うん、思いましたね、
うん、それは結構共感できますね、うん、僕もなんか意味だけが長尺だとやっぱ退屈になりますよね、うん、ちょっと、うん、それをね結構ちょくちょく受けたんですよね。
で多分あの原作なんか、うん、原作がそもそも短編なので、
はい、
短編なのに場面とか要素はあのタイムスパンとかこういろ要素多いんですよね、きっとね、あの、うん、短い中でもしっかり描いてて、あ、短い中でしっかり描いて、これは権利すごいなっていう、ストリートにストレートに思ったんですけど、まず、
うん、
あのそういう中でいくと、だからやっぱり短編だから一個一個に意味とかの要素が強いと思うんだけど、そこは短編の尺で綺麗にやってるから、そういうところはうまくできてんだなと思うんだけど、この長編映画でそういうところが、ね、意味だけ長尺するとやっぱりちょっとねって感じがしましたね、うん、
うん、
あの原作だとね小林薫さん一人で出てくるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
あの今回はあの、まあ、ちょっと病気にがんなのか分かんないですけど、あの奥さんと一緒に出てくるじゃないですか、
鈴木純さんは、
鈴木純さん、うん、まああれはあれでいいんだけど、なんかやっぱこう味が濃くなっちゃってるかなっていう感じがしたかな、
うん、
あの、うん、あのね最後あの外で雪降ってる中あの二人であの車椅子をして、
うん、
わーってやるとこは、うん、あそこはあそこでちょっとまあグッとくるんだけど、ちょっと味濃い、うん、味濃いなっていう、
うん、
感じがしちゃったかな。
あ、じゃあなんかちょっと全然関係ないかもしれないけど、あの、
はい、
前回のミツバチと遠雷で英傑の朝をね、あの宮沢賢治の使ってたから、
あ、はいはいはい、
それの妹が死ぬ時の話に近いのかなって気がしますね今ね。
ああ、なんかちょっとイメージ入れてるかもしれないね、
うん、その時に抱いたイメージみたいのは、まあ、演奏でしか表してないから、
うん
うんうん、そこを次の作品にほんのりと影響で入ってるのかなみたいなとこもね、もしかしたらあるかもしれないね、
うん、そうですね。あとあの、うん、その小林薫さん出てくる直前にあの素人っぽい人たち使ったインタビューシーンがあったんで、
うんうん、
ちょっと小林さんちょっと演技の味濃いなって
思って
そ, う、ね、それはちょっと思いました。
あ、役者来たっていう感じだ
よね。ノマドランドとか見てたから余計ちょっと、
あ、確かに、ね、そうなんだよね、
味の違いが分かっちゃうな、
うん、だからあそこ
演技してる演技感は、あ、そう、エキストラさん独特のこう演技感とちゃんとこう、うん、往年の役者さんの演技のなんかギャップというかコントラストがすごいつきすぎて、
うん、
だから戸惑いましたねそこは。
確かにね。
だから小林薫はインタビューなくていいんだよあれ。インタビュー入れるから、ね、あの流れで別にインタビュー入れなくても通用する話だから。
しかも芳根さんの視点じゃないからね。
そうそうね。そうだから、うん、なんかねちょっとひょっとしたらあの今回は今までね愚行録も三橋じゃない、うん、もうやっぱりビジョンと演出の手際がすごいなと石川さんは、
うん、
思ったんだけど。はい、なんか今回はもともとやろうとしてたそのプラン、ディストピア的なものが前に出てるプランと関わったからちょっといろいろ本人の中でもあれしたのかもしれないけど、なんかこのここはそんなことしなくていいのではみたいなのがちょいちょいあったかなっていう、このここいらないの、そもそも最初のアンダーグラウンドのもいらないしと思ってるんですけど、なんかいろいろなんかいらないところがちょっと増えたのではって感じは思いました。
まあ、だから単純に物語を足してるからでしょう ね、
なるほどね。
今までは削る作業だったのでめちゃめちゃ手際良かったんですよ。
そっかそっかそっか、逆だからだ、
うん、そう、うん、ミツバチと遠雷とかはもうあの前編後編にならないようにしてねみたいな無理難題を一本でまとめてみせますよっていうやり方でしたから、
うんうん、
そういうところでめちゃめちゃ発揮されるなっていう感じはするんですよ、
うんうんうん、
今回真逆なんで短編にない話を膨らまして長尺の映画長編一本にしなきゃいけないっていう、
うん、
アプローチがもう逆っていうところでおそらく全然 今までと作り方違うんだろうなっていう、
うん
うん、
やっぱ引き算の人もね
多分そうだと思います、
うん、
やっぱ意外と自分でやりたいって思った題材とかをやるって作家的にはすごい幸せな瞬間なんだけど、
そうだね、
あの外側から見るとそれが実はベスト回かっていうとそうでもない感じするよね、
うん
うん、
っていう感じはちょっと思いましたけどね。
なんか多分あの、うん、今そのこたつさんが言語化したみたいなことを僕があのその映画館で見てた時に多分感じ取ったから僕にとってなんかすごい、うん、僕にとって食い合わせが悪かったっていうだけの話だったのかもしれません。
うん、なるほどね。
なんかそこいらなくねとか、
うん、あれ、うん、
モノクロの始まりと終わりってなんかこれにすごい意味あんのかなみたいな、うん、モノクロの意味って結局何だったんだっけみたいなとか、まあ先ほど言っていただいたその心象風景の
色、あ、そう、
うん、こととかっていうのは理解できるんですけど、なんかその今言語化されて理解したものが直接その劇場で映画を見てた時に受け取れないほどの退屈さを僕はちょっとずっと感じちゃってました。
あうん、否めない、
うんうんうん、僕はもうあの申し訳ないですけどあのすごく率直に言うと、うん、途中寝ました。
あ、
うん
うん、
あの小林薫さんとかが出てきてその、うん、あの島の天音の、うん、島の話が始まったところでちょっと寝落ちしちゃって、
うんうん、分かるわ、
うん、そうなんですよ。あれまだこれ話続いたんだみたいな起きてもなんか、うん、なんかなんかあそうなのかっていう風にちょっとなんかこう半ば諦めのような状態で鑑賞してしまったがために僕はこの作品との決着をこの鑑賞中につけられなかったっていうのが結構あの、
うん、
今混乱してる原因かもしれないです。
なるほどね、
はい、
これ逆にさ鳥さんってなんかさらっと2回目見たときはって言わなかった、うん、
言いました、ね、
2回見た、あ2回試写会で1回目見て、
なるほど、なるほど、なるほど。
でも全然なんか1回目見たときはなんかすごい、うん、なんか日本映画のまた新しい扉が開かれたなっていうのと、うん、あとちょっと私この映画の一部でなんかちょっと下せない表現とかもちょっとあったんで、なんかすごい愛憎に似たちょっと気持ちがぐるぐる渦巻いててで2回目見たんですよ、
うんうん、ちょっとそこ教えてよ。
あそうプラスティネーションのシーンで、
うん、
なんかそのまず遺体をこうポージングするじゃないですか、
うん、
あのロープで引っ張って、
うん、
で、まあ、その役者さんの動きとかはすごいあかっこいいなって思ったんですけど、なんかその、うんポージングの最終決定権って遺族とかにないんだっていうところで、うん、なんか何かの格好つけの映像なのかなってちょっと若干冷めちゃったりしたのと、うん、あとはそのプラスティネーションされた遺体が全然生命力を感じないんですよ。なんか地への抵抗とか恐怖がこうプラスティネーションを発展させたっていう割にはそのプラスティネーションなんか全然ただの人形みたいだなって思って、もしかしてこれあえてそうしてるのかなとも思いつつ、そこは結構あんま好きじゃない、好きになれなかったポイントではあるんだけど、
ほうほうほう、
うん、
あそうなんだ、
そう
僕そこ真逆でしたね印象は。
本当ですか。
お、いや生きてる人間にしか見えないから、
うん、
なんか全然そう、あの全然死体に見えないっていう、まず
要はあれ、あれね、あのマリオネットとかでもなく、どう考えても役者が動いてるもんだってい
う。そうそうそう。
まあまあまあ、眼球動いてましたからね。
そうそうそう、そうなんだよ。だから頑張って一生懸命息を止めて静止してるところにすごい頑張ってこっちも付き合わせてる感じになるんだよね。死体のシーンって大体そうなんだけど、一瞬映すからごまかせたりするところ多いんですよ。でもシーンが長いんですよね、
うん、
だからどうしてもその場で死体ですって言われてるものに生命を感じざるを得ないんですよ。いや頸動脈完全にピクピクしてるよねとかさ、
うん、
どうしようもないじゃん、息止めたってどうしようもないところだから、鼓動の膨らみとかさ、
うん、
だから生きてるなしか感じないから、だからどっちとも取れそうだよね、生き生きしてるっていう風に まあ、思いたい人にとってみればまさに生きてるもんですから。
そう、ね、一応なぜああいうポージングしてるかというと、そういう部分でもあるもんね、うん、体は死んでるけど、そういう動きとかそういうところでこう生命力じゃないけど躍動感とかでそういうものも定着させたいみたいなものではあるんだろうけど、
うん、確かに
あるけど、
うん、そこはめちゃめちゃ、
ね、うん、原作だともうちょっと、うん、もっと単純に遺族のものっていうよりは芸術品的な側面が強そうな感じでも描かれてたし、うん
うん、
だからそういう普通になんかね、彫刻とか銅像とかと同じような側面も強いのかなって原作ではね感じもしましたしね、
うん
うん、
最初のサスペリアじゃないですけど、
はい、
ウエストワールドじゃねえかってい
う、ああ、めてないけどそうなんだね、
うん、
まあ、あれはアンドロイドですけど、
はい、
普通に鉄のフレームとかで作るよりなんかこう、うん、肉っぽい部品を使って作った方が人間っぽくなるし安いからそれで作ってるみたいな設定なんですけど、ウエストワールドって。
ああそうなんだ、
うん、
確かに何回でも死んでも OK みたいな感じでね、
うん、
あ
で最初はこう色ついてないで白いってああいう感じなんですよね。
ああそうだね、確かにそうだ、うん、そうだね。だから確かになんかそこでデジタルヒューマンみたいのを使うかどうかってとこもまた難しいしね。結局成功に作ると不気味の谷によってなんかね、うん、やっぱりそれは人に見えないっていうところあるだろうから、やっぱり人に演じてもらうってのが一番手っ取り早いんだよね多分、
うん、
まあそう
ね。コスト的には、
うん、
コスト的にもそうだし絵的にもその、
うん、
これと同等のレベルで生き生きした死体みたいのを作り出そうって、うん、そのハードルはめちゃくちゃ高いなっていう感じがあるからちょっとそれは難しいっていうのはあるけど、まあ、そもそもこのプラスネーションみたいな技術っていうのもすでにあるから。
おう、そう
なんだね。ありますね。エンバーミングですか。
そうですね。だから人体の不思議点とかよくやってるじゃないですか、
うんうんうん
うん、
あれまさにそうですよね、
うんうん、
本物の死体を展示してますし、でそれは新生児のところもあるし、まあ、部分的な体の部位もあるし全体像もあるんですよ。でその全体のところはポージング取らせてんですよ、
うんうんうん、
展示の時に。だ俺それを見た時に初めて、うん、いやこれ倫理的にありなんだへーって思いながら、
なるほど、ね、
人体の式典とか見たことはあったんですよ、
はいはい、
その点に関してはすでにそれをね芸術に昇華するそのものに特化した期間がもうありますよっていうのは別に受け入れられる話だなっていうふうにはね個人的には思いましたけど、
うん
うん、
まああとは
個人によりそうだ。
そうそう、ね、そうね、だから、
うん、
死んだ人が生前の、まあ、遺言的なことだったらまだいいけど、まああとは、
うん、
遺族がやってるっていうのはまあちょっとグレーなとこぐらいな感じでね、倫理観的に、
うん
ぐらいね、
そう、そこの倫理観がすごい自分には合わなくって、
うん、
一瞬そこでうわ無理ってちょっと思っちゃったんです、
うん、そうなんです。だからなんかこの映画、うん、何はともあれその倫理観どうとか、まあ、生命観どうとか、うん、そこに関しては思いを巡らせるよね、うん、めちゃくちゃっていう、
うん、
感じはしますものが、ね、それだからっていうね、うん、
そうね、うん、
年らない薬自体の扱い自体もね、うん、もうちょっと、
うん、
思うしね。しかもなんなら今なんかさ、これめっちゃある意味タイムリーと思ったのがさ、この今このコロナワクチン問題でさ、うん、中の薬でも結局アマネがね、そうそう、岡田将生さんのアマネがね結局ね会ってなかったっつって後から気づいたとかっていう、
うん、
これ結構まあ良くも悪くも今すごくみんなが話題にしてる話ですよねっていうワクチンに対してっていう、
う
ん、
ことを思ってね、
そもそも打てる打てない問題
も、打てる打てないもね、そうだよね、
確かに
最初の頃はっていうね、お金持ちなわけじゃないっていう、うん、
だその辺の分断みたいのは影響ゼロじゃないと思うんですよね。
そうね、うん、
うん、入ってると思います。まあそのフローの技術に関してはまさに今全然進んでるところですよね、
うんうんうん、
実際作中ではマックス・プランク研究所で、こういうの出してくるところがさすが物理のね、
うんうん、
出身だなって感じするんですけど、めちゃめちゃ出すだろうなと、
マックス・プランク とは。
マックス・プランク研究所、マックス・プランクさんってアインシュタインとかと同時期に生きてたエネルギー量子仮説とか唱えてた、多分量子論のお話のことで一回だけ話題出したことあるんですけど、まあ、量子論を発展させた人なんですよ。
へ
で、その人の名前がついた研究所なんですけど、アインシュタインとかももともと働いてた場所なんですよ。
お
うん、でそこのケルンにある場所が確かね、老化とかの専門でやってるんですよ。だから実際に多分テロメアとかをどうしていきますかっていう話を実際にやってるところっていうか、現時点で結構その話は進んでて、まあ、DNA って何度もこうコピーするわけですよね。でその細胞のコピーできる回数っていうのが決まってるわけですよ。それはテロメアが決めてるんですけど、大体50回ぐらいなんですね。でそれのリミットを外しましょうっていうのが、これだ話だとがん細胞みたいなもんだとか言ってたの確かね。
そうね、
あ言ってました、マネが、
うん、そうそうそう。だからなんか生殖細胞とがん細胞とあと幹細胞っていうそのまあ3種類がね、基本的に無限に増殖できるんですよ。何回やってもコピーしてもエラーしないっていう、
うんうんうん、
その技術を使ってるっていうところで、一部美容関係とかではすでにね、ちょっとずつ使われ始めてるんですよね。
うん、
だから感覚としては20年ぐらい遅らせる的なニュアンスではきっとやられてるとこはあるんですよ。
逆にね、
うん
うん、いきなりやったりとかはあれだからね、
うん、そうそうそうそう。てか まだそこまではたどり着いてないっていうか、完全に、うん、完全に何回コピーしても全く劣れませんのところまではまだ行ってないんだけど、まあ、そもそもがん細胞とかだってそうだし、そういう技術を使って、まあ、今後老化しない方にへの研究っていうのは今後もずっと続いていくものだなという感じがするので、別にこれ全然フィクションじゃないなっていう。
で今回の件でちょっと思ったことがあるんですけど、その辺で、
はい、
プラスティネーションの延長でやれるっていうことがあるからってやってたじゃないですか、うん、その要は、
はい、
プラスティネーション血を抜いた上で特別なその液体で中をあれしていくっていう、うん、その特別な液体自体をその不死の薬液体に変えるっていう方法でいけるってなってて、でそれががん細胞のようなものだからって言ってたじゃないですか、だから自動食していくぞと言ってたんですけど、
はい、
あれってずっと増殖していくっていうイメージでいいのかなと思っていたんだけど、
うん、
なんか結局、ま、途中でなんかね、お腹にこう未来のやつでこう補充みたいなのしてたんですけど、
うん、
なんかあれって補充しなきゃいけないもんなん、なんだよ、なのってとか、ちょっとその辺がね、なんか、
うん、
どういう設定なの、なんかがん細胞みたいなものがずっと増殖するかって言われてたからっていうのがちょっと分かんなくなっちゃってみたいなとこはあったんだけどね。
うん
うん、それは全く分かりませんね。
私も分かんなかった
ね、みたいなね。
まあ、石川圭さんの頭の中にしか分かんないですけど、
まあでも結局なんだっけ、それの投与を、まあ、どれぐらいの期間でやるか分かんないけど、やめるからまた、うん、年取れるみたいな感じで最終的になったのかなとは思うんだけど、
そうでしょうね。
なんか、
う
ん、それってでも最初のその言ってた、だから血がそれに変わるってずっと巡ってるんじゃないのみたいなとか、あとそれに関連して言うと、一応は子供を産めるわけじゃないですか、
はい、
うん、子供はあれは年取るんですよねみたいななんかね、その辺がちょっとこう、うん、設定的にちょっと曖昧なままだったからどうなんだろうって個人的に思ったりしましたね。
ああ、まあだから遺伝情報が別にね、書き換わってるわけじゃないから、うん、子供作ったらその子供は普通なんだろうね。うん、
あ、そうなんだね。でもなんかほら、胎児って体内でお母さんのこういろいろつながっていて、お血とかもねっていうイメージがあるから、
うん、
あれは普通の血じゃないのではみたいな。なんか
そう思いますよね。
思ってたらなんかちょっとね、うん、どういう設定なのかなとはちょっと思いつつ、
まあ、その1年ぐらいは薬打ってなかったじゃないの。
おお、
ああ
なるほど。
あ、おへそで補充するのをストップするっていう。
ああ、うん、可能性はゼロじゃないよね。
そうね、
うんうん、
欲しいと思ったからみたいな、
うん、
ああ
その時は
全然よく分かんないけどね、
年取るぞみたいな。まあ、何してももともとそれで補充しなきゃいけないのかとかもちょっとあったりするからねみたいな、いろいろちょっと思いましたねっていう、まあでもあんまりそういうのを考えすぎたら話終えなくなるなと思いながらスルーしてきましたけども、はい、
まあだから結果からの逆算でしかないよね、要は。
そうね、物語のオチの逆算だからってことだよね。
そう、寿命を終えて終了する方に行きたいんだから、この不死の状態を継続させられたら困るわけですよ、話が終わらないわけですよ。 そのための設定ってことでしょうね、
うん
うん、だからどういうことなんだって感じもするけど、うんまあ、でもあの白黒のところは、まあ、やっぱりなんだろうね、生きてない時間みたいな風に
そうね
僕は捉えたんですけど、
そうそうですね、
いやでもあれは天音の庭だっけ、うん
はい、
その世界が二分されてその不老化手術できなかった人たち、ちょっとこう取り残された人たちを描くにあたって白黒の方がなんか適してたのかなってちょっと後から気づいたんですけど、まあ、
なんかそれ2つ取れるよね、
なんか多分
あの鳥さんの方向だとそっちがノスタルジーの方向に行くから、あのそういうものの演出としていいのか、あのいいのかなとも取れるけど、逆に言うと、さっき小田さんが言ったようなそこはなんか生きてないっていうことだとすると、あの島の人たちは生きてるっていう状態の人が多いわけだとしたら、
うん、
それは逆じゃないか、逆じゃないかとも取れるし、
そうなんですよ、僕生き生きとしてすごく見えたんですよ、あの互いを触れ合ったりするのが自然に起こってるんで、
うんうん、
はい、
そうね、そういう島として描いてるね多分ね、
うん、
意味合いね、うん、
だからなんか作品のトーンとしては白黒にするところ逆じゃねっていう気もしないでもないですよね。
あ、確かになぜかというと、
子供亡くなった後からずっとってことね、
うん、
ずっと白黒にすればいいじゃんっていうね、
だし、
はいはいはい、
最初から逆に白黒で、そうそうそう、だからリナが結局自分自身がこうなんか子供に対しても気持ちなくてとか、こうそういうなんか生きてないというか感覚がないみたいな、
うん、
あの感情がないみたいな状態の中で、うん、逆にあそこの島でやってること自体は気持ちを持ってやってるってところになるかなってことが
荒
いっていうのは、
そう確かに、
あそこだけカラーとかの方がなんかエモーション的にはしっくりくるかなっていう気がする、
うーん、
映画としてはあると思 う、
あの主人公のエモーションの話だよね多分、
うんう
ん、なんかそれでもなんか出たすぎるよなってちょっと思った自分もちょっといる、
そうね、まあどっちにしても白黒使うことしてもうベタなんでっていうどっちにしてもね、
うん、まあだからオズの魔法使いみたいになっちゃうからね、カラーになった瞬間に何とかになるから演出的にはどうしてもそうなるんだけど、僕は生きてない期間として結構捉えたんですよね、
うんうん
うん、だからなんかそもそもまあ生命とは何かをめちゃめちゃやっぱ考えるんですけど、
うん、
あの岡田将生も言ってましたけど、その原生生物とかそのバクテリアとかさ、ああいうのってそもそも寿命ないよっていう、だから生命が生まれてから40億年間生き続けてるわけですよ、
うん、
イコール今生きてるバクテリアとかって40億歳なんですよ、
うんうん
うんうん、
だから死んでねえから、で死んでないっていうのは あれですよ、その不死身って意味じゃないんですけど、飢餓とかで亡くなったりするんで、要は老化しないって意味ですね、
うん
うんうん、だからそういうところからまず生命がスタートしてるわけですよね、
はい、
で死っていうのは後天的に獲得したんですよ、僕らが生きていくために、
うんうん
うん、多細胞で組んで徒党みたいなの組んで一つのここを生かすために僕らが犠牲になるぜ って自分で破壊していくっていう方向で発展してきたから、いろんな環境で暮らしていけるようになるっていう、多分酸素を使うためにね、あの手に入れた方法だと思うんですけど、
うん
うん、
酸素ってもう毒物なんで劇薬なんで、それを取り入れてエネルギーにするのは効率がいいんだけど破壊されちゃうよねっていうところから、そのまあ多細胞になることによって、まあ僕らの人生は寿命が決まってですね、そこで人生っていうのがあるよねっていう感覚かなと、
うんうん、
これが寿命ないってなったらなんか多分ね、もうジャレットレト版のミスターノーバディみたいな感覚ですね、
わかんない、
あのそれはもう何もしてないに等しいんじゃないっていう、
うん、
やっぱりそうなるとこう映画だし時間の話になってきますよねみたいなことで、時が止まってるっていう、はいはい、だから逆に言ったらあそこって時が止まってるっていうあの 意味での白黒にも見えるというか、
あもちろんそうだと思います、
そういうことだよね、うん、であの、はい、さっき言ったやっぱり生まれて死ぬっていうことがあること自体がこれは一つ時間ができたってことなんだよねきっとね、
うん、それを僕は生きてないっていう判断したんですけど、そうそうそうそう、
うーん、
生きるってこと自体は時間ができるってことなんだよねってことだってことだよね、
そうですそうです、うん、そうですそうです、
時間の概念が生まれる、
うん、昔から生きてるバクテリアからしたら今とか過去とか別にないと思うんですよ特に、
うん、
だってずっと自分なんだもん、自分をずっと複製してるから、あのオリジナルとかコピーとかそういう概念もないんですよ、あれ自分なんです本当に、
単細胞、
うん、単細胞はそうそう 全部分裂してって全部自分なんですよ、うん、要は別に今も昔もないに等しいじゃんっていう感覚が僕はすごい強くて、ってことはやっぱ寿命ないよねってなった頃はこれって人生じゃないよねっていう、
うん
うん、無理やりねやっぱ人生をアークとして捉えてますからこの作品は、う
ん、じゃあ時間があることが人生だから、うん、永遠に生きれるってこと自体はまあその、うん、アクレーターと同じようなことで時間がなくなってしまうからそこに人生がある
のか
なということですよね、
うんうん、だからもうそれはアークじゃなくストレートですよね、直線ですよね、そ
うそうそう、
うん、そこから緩やかに下っていく弧も描かなきゃいけないわけですよね、やっぱり、うん、それで一つの人生だと、うん、そういう半円的なもので人生は終了ですねっていう、そこに自ら気づくっていうかね、
うん、
自ら選択する、うん、選択っていうのもめちゃめちゃこれ重要なお話だと思うんですけど、うん、で IT アンダーバー K さんがねアーク鑑賞して選択選ぶことが生きることなんだと感じました、
うん、
もうズバリこれだと思うんですよね、
うん、
これ多分ケンリュウの原作の方にもすごい印象的に使われてましたけど、罠にかからないようにねっていう、
はいはいはいはい、
うん、エマも言ってましたよね、うん、
エマも言ってました、
エマ、はい、
うん、てかエマが言ってたのかな、
エマ言ってましたね、
映画だと、
映画だとエマが言ってた、原作はちょっと違う、
寺島しのぶが、
原作だと男が言ってましたよね、
男がね、
うん、
こう途中で出会うじゃないけど、
だそれを多分映画の方が分かりやすくしてると思うんですけど、
うんうんうん、
自由に生きなさいって言っちゃってたもんね、もうね、
そうね、
エマが、
うん、エマ言ってましたね、
そうですよね、罠にかからない方法は自由に生きるってことだよってことだったんですよね、多分ね、
うん、
自由に生きるってことは自分で選ぶことだよってことだよね、
そうですそうです、
うん、
なんかだから自分がこう所有されてるという感覚が原作の方、あ、所有の話も出てましたけど、自分の選択が閉ざされるというかね、自分に自由がなくなる状態なんだよね、
うん、
自分に自由がないってことは他人とか外の外的な要因で選択されちゃってるっていう自分自身のこと、
そうです、
ってことはそれは自分が選んでない、だからそれは他人とか外のことに所有されてると一緒だという、
そうじゃない生き方をしろよっていう、
やつ、
まあ、解き放て的なことですよね、なんかね、ある種、
うん、ちょっとそこでエマの方にちょっと話をちょっとつなげてみたいと思うんですけど、うん、エマってそう言いながらもかつてのパートナーなのかな、亡くなった女性がいたじゃないですか、
うん、はい、
ずっとあの人をなんか再現っていうか、
うん、
プラスティネーションで作ろうして、結局自分も死に取り込まれていったというか、人間って誰からも所有されないし、誰も人間のことを所有できないって言いながら、彼女自身、うん、エマ自身は亡くなった人にすごい囚われてるじゃないですか、
うん、
すごいなんか欺瞞に満ちたすごい人物だなと思って、
うん、
なんかそこがすごい皮肉というか、最後は自分もプラスティネーションされて亡くなってたっていうのが、うん、なんかすごいなんていうの、まとめるのちょっと難しいんですけど、
うん、
そういう違反な人物だったなってすごい思いました。
だから、うん、お前言ってることとやってること違うやねえかって話ですか。
まあまあまあ、まあ、そう違うじゃねえかっていう言い方じゃないけれど、うん、反面教師みたいな感じの存在なのかなって思いました、リナにとって、
うんうん、というかどっちかというと託した的な感じだよね、あなたは罠にかかんないようにね、私はかかったけど
なっちゃってるんだよね、
そう、うん、そうだそうだ、
自分ではできなかったけど、まあある種の、あ、そうですね、うん、反面教師ですね、うん、として使ってくれよって感じ、
ね、ね、うん、反面教師だし、やっぱりこう教師とか教えるものって大体自分ができないことをさしてもらいたいから、いろいろね、こう下の世代とかにっていうのは、まあ普通の方でもあるからね、それ
全然ある全然ある、うん、自分のことを棚に置いてっていうのはいくらでもあるよね、
そうそうそうそう、
は
い、で自分のことを棚に置かなければ次の人たちに伝えられないからね、そういうもの自体、
うん、
あるね、
そうですね、師匠を超えるために弟子がいるみたいなことも言いますからね、うん、そっかそっか、
てかさ、すごいちっちゃい話ですけど、
はい、
岡田将生、最初岡田将生見えなくて、はい、誰だこいつって思ったらみたいなさ、ちょっと思ったんですけど、
全然わかんない、
どういうこと、
見た後気づきました、
そうだよね、
そうなんだ、
ね、多分
めっちゃ岡田将生だと思ってた、
いや、なんかね、要は 多分まあメイクは完全にいろいろやってて、多分瞳孔かな、だから目も黒目も大きくしてるのかな、なんかそういうのが あるんだと思うんだけど、なんかね、要はだから岡田将生出てきた時、天音か、天音出てきた時のあのなんていうか無機質感っていうかアンドロイド感みたいなのがすごくあって、それもなんか演技だけ、演技だけじゃなくてビジュアルでも結構出てて一瞬わかんなかった、あと髪型もなんか違うからかな、いつも思ってるのとわかんないんですけど、
うん、
ちょっとねびっくりしましたね、
へ
え、誰だっつって、でもこの声聞いたことあるなっつって、そのうち声で気づいたみたいな個人的には、
そんなことあんの、
そっからはなんかああそうかみたいな感じでね、ちょっとねいつも
違う気がする、
違うよね、うん、意識的に変えてる感じがありますよね、なんか、
うん、
まあ、それはすごいなと思ったんですけどね。
子役に寄せたんですかね。
まあ、そういうところもあるのかなっていうのと、まあ、なんか、ちょっとイメージによったキャラクターだったんで、感情的なところで、なんかこう、目をずっとなんか開いてる感じで、なんかこう、怖いんだか、なんだかちょっと大丈夫かなみたいな存在を、もうビジュアルで分かりやすいようにしてたんだと思うんですけど、うん、いやだって最近も、だってあの毎週のように見てたんですけど、ドラマで、
はい、
岡田将生が、
トワコ、
すごく楽しく、はいはい、トワコを、大前だトワコで見てたはずなのに、毎週見てたのに気づかなかったっていう。
はい、そんなことあんの、
まあ、でもなんか、岡田将生特有の、あの癖の強い、癖の強いというか、まあ、
そう、ちょっと抑えてはいるよね。
そうですよね。
その役者さんつながりでちょっと言いますと、これサハルさんが言ってたあの芳根京子さんが、容姿は変わらなくても演技に年輪を感じましたってこう言ってますけど、結構髪型とかメイクとかあとスタイリストでかなり年齢というかその円熟感、年輪か、年輪とかこう円熟感はなんかなんかわかる気がするなって思いました
。うん、あの19歳まで
19歳
もう完全にもうそういうスタイルで分けてる感じでしたね、
うん、
そっから以降はもうずっと一緒のような雰囲気でやってたかなっていう感じはありますかね。
うん、まあ、30歳になってからはその会社の中でも偉い地位に立って
だと、もうバキバキのデザインされた衣装っていうか、高そうな服着てって
だったね、エマの生き写しみたいな。
そうそうそうそう。
うん、すごい髪もこう後ろにクッてまとめてあるから、すごい眉毛とかもそれに引っ張られて、てかこうクッて、うん、いい角度になってたり。
あの時は一番イケイケの時期だっていう ね。
そうそうそう。
だから年齢というよりはイケイケの時期みたいな感じの演出でしたかね。
うん、
年齢感だったからね。うん、
でそっからだから89歳。かな、だから白黒になり、モノクロになるところからは、なんだろう、こう人生に余裕を持ってるというか、
うん、
そっからこう髪を下ろしてすごい非常に落ち着いた感じっていうのはなんかありましたけどね。
やっぱり
どうですか、
あそこ の, あの島の人たちと一緒にいるから、そこと同じようにこう、うん、やっぱりね普通の格好になってきたって感じはありますかね。
うん、
環境とかで変えてる感じはしますかね、やっぱり衣装とかはね、うん、でもやっぱり思ったのは やっぱ芳根京子さんうまいなと思って、キャスティングは、
うん
うん、
なんか芳根京子さんって結構もう、まあ、まだ若いですけど前からなんだかちょっと落ち着いてるとか老成してるような雰囲気あるんですよね。
うん、
なんかだからそこから逆算するとこの幅でやれるっていうのがあったのかなみたいな、うん、ちょっと思いましたかね、うん、なんかあの朝ドラで主演してた時も、まあ、ちょっとある程度の幅の年齢やってたんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとこう若々しいっていうよりはなんだか落ち着いた何か老成感があってっていうのはあったんで、
うんう
ん、そういうキャスティングだったりするのかなとか思いましたね、うん、
まあ芳根京子さんはすごく概ね好意的に見れましたね、
うん
うん
うん、まあ、最初のもうアンダーグラウンドメタファーな、
あそこ
から一番メタファーだろ。
いやメタファーでしょ、あんなだって空間ないしさ、
あの場所なんだよっていう、
そうあれただエマがさ見つけたかっただけのシーンじゃん、
うん、だってさ最初あれだよね、あなんかエマが仕切ってる何かなのかなみたいな、新人発掘というか人材発掘ためと思ったら全然関係なさそうだったねって、
うん、関係ないよね、うん、
そしたらあれは何なんだろうみたいな感じはちょっとねあったね、
うん、しかもどう考えても芳根さんダンス経験ないだろうからさ、
そう もんね。だから、
ね、
書いてたよ ね,
よね。
やってるとこは顔を見せないようにして誰かにやってもらってたよね。
子供の頃にギランバレー症候群とかやってみたいなんでね。あんま運動とか得意じゃない
んだ
と
思います。そうなんだ。
うん、
あれ中学じゃなかったっけ？
中学、中学。う
ん、まあ中学子供か。
うん。ギランバレー症候群って手足の先の方がちょっと動かなくなる。
うん、そうです。
病気ですよね。
めっちゃ難病をもう克服してから出てきてる人だからね。いろいろとそういうところではドラマに生かせそうな何かね出世とかありそうなんだけどね。
うんうんうん。
うん、
確かに、
ね。でもなんか、うん、途中でなんか夜ボディーワークス社で居残って、
あ、はいはいはいはい、
はい、見せるシーンあったじゃないですか。
はい、
あそこもまあどう考えてもダンスしてない人の動きなんだけど、それでもなんかね、うん、俺はねすごく好きになりましたよ、吉根さんのこと。うん、なんだろうね、なんか本当にミツバチと遠雷やった人と同じって感じがしないんだけどさ。
あ、監督
ダンスに音楽がないんだよね。そうそうそう、
あ、
踊りに音を感じないっていう、
うんうんうん、
本当に個人の中で鳴っている何かに合わせてきっと踊ってるんだろうな感はあるんだけど、なんか音楽が全然聞こえてこないな、この踊りっていう感じがすごい強かったんで、なんかすごく違和感だったんだけど、それでも芳根さんが何かをしているなっていう感じがねなんだそれ、うん、そこはすごい好きでしたよ。なんか表情とかね、表情とか込みで、
うん、
地下のあのシーンはちょっとなしであれなんですけど、うんうん、あの表情とかマジでちょっとどうかと思うんですけど
うんうん、下出したりとか何なんだとか本当に思った。まあいいや、
うん、
うん、だ雰囲気でしょ多分、行っちゃってる人風、
うん、
でもねそこそこ最初に踊ってたグループがもうねそういうテイストだったんだよね。
まあそうなんだけど、
女性4人で
そういうの当てなくていいのになみたいな、
うん、いやだから逆にすればいいんだよね、ダンスで表現するなら全く別のことをやるべきだよねあれ。
そうね、そうね、なんか、
うん、なんか課題の踊りがあんのかなって俺思っちゃったもん、なんか、
うん、だからなんか最初何もわかんないから、要はあれはなんかエマが聞いてる、まあなんかそういうなんか舞踏団何かあったとしてそれのそういう発表みたいな感じなのかなと思っちゃうもんね、うん、なんか最初ね、
うん、
だって一人だけ上でなんか高みの見物とかしだすしさみたいなね、
うん、
なんだかよくわかりませんけどね、
うん、不思議でした、うん、
あとまあ全体のモチーフはね手で触れるっていうことなんだろうけどね、
うんうん、
あんまり僕はピンときてませんけども、まあ、そもそもそういうキラヨシカゲみたいなさ、
うんうん、
感覚を石川さんは持ってそうだなって気しますよね、うん、手の執着がちょっと異常じゃないっていう、う
ん、え、手？あ、手、ハンドの方、
ね、ハンドです、ハンド、うん、
はいはい、
確かに
手だ、なんか例えば武功録とかでも水島ひかりにまとわりつく手の表現とかめちゃめちゃあったけど、
あ、覚えてますよ、
はい、覚えてますよね、
あ、だから、うん、なんかとてもイメージシーン的なシーンでしたね。
とにかくね、うん、なんか手なんですよ、手、人と人が分かり合うときにはもう手が絶対に必要っていうか、
うん、
逆にその手を返さない部分は心通わせてないシーンとして描いてるかなぐらいの感じ、
うんうんうん、
なんか多分徹底的に触れないようにずっと演出してたんだと思うんですけどね、
うんうんうん
うん、
手だけにね、
手だけに、
まあ、だから逆に何だっけ、その主人公リナが死体に触るの躊躇なくいけるっていうのは、
うんうん、
あの状態、あの頃の状態のリナはその死とか死体とかの方ね近いからっていう感じもあるのかな。
あ、そうだと思いますよ、
生きてないみたいな意味で、うん、人生を、
うん、だから聖者に触れるみたいなシーンが多分ね、岡田将生に注意されるところとか、
そう、ね、
あともう、うん、娘に抱きつかれるシーンとかあんぐらいですよ、
うんうんうん、
あと基本聖者には触れないんですよね、
うんうん
うん、
だからなんかやっぱり最後のラストシーンでめちゃめちゃさ、中村ゆりもいて、
うんうん、
あとなんだ芳根京子が演じる
リナ
孫みたいな
孫、ね、あ、
うん、バグるよね、ちょっとね、一瞬ね。
バグる。
ああいう設定だったからさ、白黒になった時に、なんだっけ、同僚だった人、清水くるみさんが出てきてさ、
うん、赤の子の娘の、誰だっけ、
ナナ。
ナナか。ナナだ。
途中までナナとかなかったからさ、バグるよね。
なかったっすね。うん、バグりました、ここはちょっと。
まさかの倍以
上。髪型変わってるけど。
ね、
うんうん、
この話の中で同じ人がやると結構バグるなと思ったっていう、子供とか孫を、
うん、
まあなんか髪型すごい変えたりとか努力はしてるんですけど、
うん、
ね、
うん、まあ、ていうか多分その違和感込みの、
まあまあそうなんだろうけどね、
うん、
違和感込みのなんかミスリードっていう感じはするんだけどね。
そうなんだ
けど、一瞬の驚きを与えようとしてる感じがすごいあるから。
そう、そうなんだよ、うん、でもそのミスリードはいらないなって個人的に思うみたいな、
うん、
驚き以外何もねえなみたいなね。まあいいや、はい、
ラストのところは、まあ、要はあのね、性を決断した後に触れ合える距離に人がいるようになったっていう、ちゃんとね、で見せっていう見せ方になって、多分最初のなんか象徴的に何か手を伸ばすようなさ、
うん、
シーン2回連続しましたけど、なんか実感のなかったものにようやく実感したっていう感じはあるよね。最初実感のない、触れても性を感じられなかった、喜びを感じられなかったみたいな手伸ばしシーンと、うん、あ、これぞ人生だ、生き方だっていう死の間際の、うん、あの手伸ばしシーンはこう触れるっていうところでかなり、うん、まあ、象徴的にというかね、まあ、象徴的でしかないんだけど本当に
、うん、そういう映画なのかな、
象徴、象徴の運動でしたね、
うん、象徴。
あの予告をすごい見る機会があって、やっぱりアークの、
うん、
なんかその予告のキャッチコピーが、あの、うん、私は世界に触れるっていう、
あ、そうだったんだ、
そうだそうだ
だったんですよ、
そうだそうだ、
そう、はい、
でそれをあの男女の声をミックスさせて言うっていう、それがなんかひたすら印象に残ってたんで、あの、ね、最後のそうラストシーンは、あ、ようやく世界に触れたんだねっていう、なんかすごい、
うん
うん、象徴としか受け取れないみたいな、
まあそうなんだよ、直輸ですよね、本当に陰陽ですらないかもしれない、
うんうん、そうね、
まあ分かりやすい感じではあります、
うん、
まあでもどうなんだろうね、やっぱ話のカロリーが120分のカロリーではないよなっていうのは
言
っちゃうかな、
うん
う
ん、
だから俺はなんか全然感情を抱かなかったんですよ、この主人公から受ける、
うん
うんうん、
受け身だからね、
そうね、
まあ、要は空っぽな存在みたいなところが始まるからね結局、
うんうん、で空っぽじゃなくなったかもエンドじゃないですか。
そうね。
だからなんかあの空っぽの時間しか見てないから。
うん。
なんかそこがいまいちピンとこないんだよな。
こないね、うん。どうしよう、話してるうちにどんどんあんま好きじゃなくなってきたぞ。
まず
何でも受け入れるって言ってたね俺、う
ん。受け入れてるじゃん。変わってるじゃん。
やっぱさあれじゃん、やっぱさ、いや一個前が三橋と遠雷だからさ。
うん。
こう三橋と遠雷はさ、全員がさ。感情をさ全部さピアノにぶつけてが入れ込んでるわけです。それとの落差は激しいかもしれないよね、うん、そういう意味でも
激しいね。
そうですね、エーデンアヤみたいなのがそれこそいないから、
うん、いないからね、
うんうん、ちょっとあんま繋がないかもしれないですけど、僕があのすごい好きだなと思ったのはなんかあの多分お芝居の感じとかだとは思うんですけど、久吹淳が、うん、あの芳根京子が歩いて初めて出会った時にあなたはなんか100歳といったところかしらみたいな、足音でわかるわみたいな、
ありましたね、
はい、言ってたのが、まあ、まさにサハルさんが言ってたその年輪っていうのを表現したかったんだろうなっていうのを、
うん、
あそこはなんかこうバッて感じましたね。
それは何、セリフで感じたってこと？
あ、そうですそうです、なんかそれをセリフにしちゃってたけど、
うん、
その芳根京子の芝居で感じさせたかったんだろうなっていうのを思いました。すごい、うん、
褒めてんの
あんまり褒めてないかもしれない、
まあんまり褒めてない、
僕は年輪感じなかったんで全く、
うん、
あの芳根京子でしかなかったなっていう、
まあ、40ぐらいだね、うん、見えてね、
そうね、言っても、うん、
いやだからそれができる役者いいのかなって思っちゃったぐらいだったんで、
うん、
あないね、まあ、でもはあれよね、その演出的にはさ、演出が要は白黒になる意味合い的に見るとさ、時が止まるみたいなことだとすると、まあ、うん、そういうこと、年齢を重ねられないっていうことだもんね、
まあ多分それでいいんですよ、その年齢を重ねられないでいいと思うんですよ、
そうそう、あの、うん、だからそう、そういうものの象徴としての白黒でもあるから、モノクロでも、
うん、
そうか、
だからどの道ちぐはぐではあるの、
うん、そうそうそう、だからあの要はどんどん心とかが老いていくから体も老いていくとかじゃなくて、
うん、
体が老いていないんだったら、あの自分の精神年齢も老いないっていうのは、うん、俺多分ね真っ当だと思うんですよ、その感覚で合ってると思うんですよね、
うん、で
身体が先にあるっていう、
そうそう、 そこはやってんだなって個人的に思いました。そこはちゃんとって言い方ないんだけど、ね、自分は多分そういう部分だろうなって俺も思ってとかっておまけも、そこは演出としてちゃんとやってんだろうなって思いましたね、
うん、ああそうかもしれない、
ある意味では、うん
うんうん、そう捉えるなら要は年齢を重ねてないってことがリアルだなっていう感じになるよね、
うん
うんうん、逆に吹雪ちゃんはなんでわかったんだみたいなとこあるけど
そこ足音の感覚はちょっと分かんない。
いや全然分かった、もう後ですごく足音とか聞いたけど、うん、研ぎ澄まして聞いたけど分からんっていう
なんか年齢そうね分かんのかな、なんかあのありますけどね、なんか人が分かるとこあるんだけどね、あの足音とか、
そうだね、
あの会社とかでいろんな人が歩いてる中で、多分それはどっちかって言ったら、うん、あの常日頃聞いてるから自分の中に無意識蓄積されるから判別できるレベルだけど、
うん
う
ん、
そういうじゃないとこまで飛ぶとちょっと、うん、ほうそうですかってなっちゃうみたいな
肉体が多いないから
っていうだけ、
足音にも力がなくならないっていうことであれば、ね、あの吹雪中の話よく分かんなくなっちゃうし、
そうそうです、ね、要は歩くってこと自体は、運動性の話なので、運動性は身体性の話なので、身体というのはそういう年齢とかが反映するのでみたいな感じがするよね、
うんうん、そうね、うん、だから 98% メタファーみたいなところに入ってくるね、ところどころのリアリティみたいなのが受け取りづらい感あるね。
ちょっとね、うん、
困ったな。
だってそうですよね、なんかさ30ですもんね、肉体はずっと打ち続けてる、
うん、
でもテロップで出てくるのは135歳とかだから、
うん、
うんうんうんってなるのか。
あ、ちなみに135歳になったのは倍賞千恵子の時。
あ、そうだね、まあそうか、110歳の時
かな、
97歳だった
かな、90年か、
100歳いってなかったんだよね結局あの時点ね、
うん、89歳と
か90もいってなかったか
そこの年齢に意味合いもあるのか。でもそうすると、
軽いところでいくと、僕はちょっと個人的には音楽良かったなと思っていて、
うん、
劇伴ね、劇伴、
うん、
これ誰がやってるのかなと思って、セブヒロコさんっていう人がやって、でも最近ちょっとね、うん、個人的にちょっとあこの人いいんじゃないかと思ってた人なんで、あまたセブヒロコさんかみたいな感じでね、ちょっと嬉しくなりましたね。なんかちょっとでこの人がねまたね、このなんか石川系組になんか会うって言い方変なんですけど、経歴的なところでこのセブヒロコさんも海外の、まあ、パリなんです、パリの音楽学校で出ていて、うん、でそこ首席で出たみたいな感じで、
う
ん、です
ごい
帰ってきてて、まあもともとシンガーソングライターだったりする人らしいんですけど、だからコトリンゴさんとかに近いかな、なんか雰囲気、そういう経歴で、うんうん、なんかそういう意味でもね、なんか雰囲気、なんかそういうなんかね、海外でガチでやってた人が一緒にやってるっていうのはなんか面白いなと思いましたね、うん、
うん、今後もどんどんそういうの仲間にしていってほしいよね。
そうそうそうそうそう、うん、でなんかそういう意味で、まあ前もね、ミツバチと言えない時もそういうこと話したような気もするけど、もっとストレートに海外になんかね、こう通用するというか出せるような作品をもっと作ってほしいですよね、石川圭さん。
セブさんクルリとかでも参加してね。
そうそうそうそう、もともとクルリのレーベルとかから出してて
みた
いな、デビューしてみたいなもありつつみたいな、多分その後に行ったのかな、学校自体は海外の、さらに、
しかも結構映画作品もやられてるんですね。
映画とかドラマはもうやってるみたいで、そう、
うん、確かに何か合ってる感がありすぎて音楽聞こえてない感じになったかも。
なんか雰囲気にはちゃんと合わせたなんか感じでやってて結構良かったです、個人的に、ピアノの感じとかも、
うん
うん、はい、
でも踊りに重ねるのはちょっとやめてほしかったな
、うん、
ちょっと石川景観とかあんま好きじゃなくなっちゃったかもなっていうところがあって、
うん、
お、
はい、僕グコール君見てないんであれなんですけど、
うん、
なんかこう鮮明思想感みたいなのを感じてしまったなと思って、
漢字が出てこない
。先民、はい、年代まで遡って。
でもあれだよね。はい、そう考えると本人の思想がどうかは別として、そういう要素は全部あるってことだね。効力もそうだもんね、
うん、
結局、
うんうんうん。
そうね。
うん、
だから三橋年代なんかはそこがすごくいい方に出てたと思うんだけど。今回もそういう視点で見るとなんかすげえ
だからあれでしょ、あの河原くんはあのデモみたいなボートみたいな方にいるってことでしょ。
俺はあっちにいるもん。
そろそろ終わりに向かっていきますけども、じゃあちょラスト思ったところなんですけど、
おー
アークややっぱ、まあ、一人の人生のをフォーカスして、まあ、その人の人生っていうのがアークでしたねっていう、まあ綺麗な物語としての終わりがあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、でも不老になった人生の人たちは今後いるわけですよね、この世界では、
うんうん、
だから俺が最初言ってたあの、ね、直線的にもうなっているグラフのような、
娘や孫たちはそうだからね、で娘にね、はいはい、言われたからね結局ね今からでもじゃないけど、うんう
ん、そうなんですよ。だからやっぱりこういう作品で映像化して見せちゃったんだとしたら、やはりその先の終わりのない人生というものを謳歌する人が果たして人生にどういう意味を見出せるのかっていうところを見せなきゃあんまり話になってないなって気がするんですよね。
そうね、あとやっぱこう SF 的な側面でもそこが欲しいよなみたいな、やっぱね、
まあね、そもそも SF じゃないと言われればまあそうかもしれないんですけど、まあ、でもそれは現行のね科学でできるようなところのちょっと先ぐらいの話をされて、うん、そしたらドラマ相当充実しないと新しい発見だなとはあまり感じられないじゃないですか、
うんうんうん、
やはりあのリナが宣言した通りね、
そうそう、
あのそうそう、もう記者たちからバンバン言われてたわけですよね。そういう人たちの人生って意味あるんですか。いやいや、それは死があった頃のお話であって、それは旧時代的な考え方ですよと、そもそもそんなのは幻想ですよみたいな言い方をしてたのに、そのせいについて結局自分も乗っかるわけですから、
うん、
別の回答を用意しないとこれってお話としてなんか成り立ってますかっていう気はしちゃいますよね。
あの世界の人たちからしてもおめえ何言ってんだって話になっちゃうよね、
うん、初めてなって
き
た、
うん、そうそうそう
そうだよな。
だからなんか原作だとあの短いながらも、うん、その辺はちゃんと示唆しているというか、あ、
うん、
あのそういう私はこっちを選んだけど他の人たちは新しい世代の人たちは新しいそういうなんか新しい感覚でこれから生きていくってことも言ってるので、そういう部分をもうちょっとガッチリ描くのことはできなくてもこうね見せ、うん、なんか感じさせるような感じも入れてくれるとよかったですよね。
そうですね、示唆が欲しいですよね、
うん、
やっぱりこのリナのお話としてね、
うんうん、
あの本当始点と終点って感じの本当にこうアーチを描いておしまいって感じでやっぱ個人の話で見えちゃうんで、
うん、
まあ、個人の話ではあるんですけど、
ね、って、うん、今回はね、うん、
はい、まあでも、まあ、世界を描けとは言いませんけどね、
うん、
やはりおそらく主題として絶対に考えたであろうところですから、全くそこが見えないまま終わっていったら確かにね、他者からしてもいや旗振り役だったあなたがこういう風に なるっていうことに対して残された側の何か視点みたいなのが逆にあってもいいだろうし、
うん、
やっぱそういうところを見たかったですよね。だから皆さんの見たかったがなんかあんまり叶えられてないような気がするのは、
うん、
そういうところに原因がありそうですよね。
まあ、おまけはもう完全に最初からその目線で期待しましたからね、は
い、ああそうか、そうだね、だからもう権竜が見せてくれた思考実験の部分はもう概ね面白いともう理解した上でですよね。やっぱ絵として見せるにはその1個か2個は先を見せてくれないと話を膨らました意味がないじゃないみたいな気持ちにちょっとなってしまうっていう、
うん
うん、まあ、そこへのちょっと期待感は正直持ってしまうよねというこたつの、
まあ、
ちょっとしたね、うん
うん、だからその小説を膨らませるんじゃなくてその後の部分を膨らませてほしかったなっていうところですよね、
うん、ああそうね、確かにそうですね、うん、本当石川さん、あなたの思うこの世界の話をしてくださいっていう感じかもしれないね。もう リナの話はいいからっていうリナの話はいいからってひどいけど
まあそういう部分も入れてほしかったかなと、
うんうん、まあ、あるいは入ってたのかもしれないよね、もっとね実は。
いやだからなんかそう思うと、うん、なんだかもうこれは石川監督がこの作品の罠にかかったなって感じがするなみたいな。
いやもうそうだね、
なんかいろんな選択できるとか所有物じゃないって言ったのに、なんかこうリナの話とかで全部閉じられてなんか、うん、リナの所有物になっちゃったなみたいな感じがちょっと
しました。そうだね、だから本当に良くも悪くも権竜に、まあ、シナリオをね、まあ、リライトまでいかないだろうけど、うん、まあ、スクリプトドクター的にちょっとねやってもらったってとこが あの権竜の呪縛から逃れられない感じになっちゃったっていうかさ、
そうね、
権竜の所有物に何とか叶えようとする作品みたいなね、
しかもそれもちょっと変えてきてるしみたいなね、
そうそうそう、気にしないでよかったのかもしれないって思っちゃうね、やっぱり石川さんの思うこの印象のところを突き詰めてってもよかったのかなっていうね、
石川さんの選択で自由にやってもみたいな、
そうなんですよ、で、ああ罠にかかったんじゃないですかなんてね、そんなうまいことをおまけさん言ってますけど
そんなこと言われると恥ずかしくなってくるんですけど、
恥ずかしい、はい、とにかくね、皆さんも罠にかからないようにぜひ気をつけてくださいということで、土井ラジ号外アークネタバレ感想大会でした。お相手は私こたつと
おまけと
ザックリスナイダーと
トリーと
河原でした。
まったねー、
まったねー、
またね、
ラジオ配信も聞いてください、お願いします、
お願いします。あと、ね、石川圭さん新作待ってます。
話をしよう。